このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
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 喋っているのは砂川と
夜光と
マジモリと
黒崎と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
黒崎さん、黒崎でいいですか。
はい、あ、K君
だよね。はい、はい、今日は K 君が来てくれました。はい、
違うんだ。
オープニングトーク、誰か喋りたい方、はい、おマジモリ君、
前回のちょっとラジオを聞いて2点ほどちょっと思ったことがあって、ちょっと話してもいいですか。まあ、全然編集してもらってもいいんですけど、うん、まず1点が、前回のホットゲームインマイワールドで話になったタランチュラ単語、
うんうん、
で平さんが暗黒儀式がどうのこうのみたいなお話をされましたよね。
はいはいはい
はい、たまたまなんですけど、最近アルゼンチン単語のコンサートみたいのを見に行って、でそこでは暗黒儀式みたいなものは一切なかったんですけど、ただそこで非常にですね、男女のペアでもすごい情熱的なダンスを踊ってまして、で、まあ、そんだけ情熱的なダンスをタランチュラと踊るのが嫌なんじゃないかなっていうのをちょっと自分は思ってたんです。
ありがとうございます。
せっかくなんでちょっと追記しときますけど、
はいはい、
あの僕が言ってた悪魔的なやつ、タンゴじゃなくてボレロでした。
はいはい、ちなみに俺もズンズッチャーって言ってたの、あれはワルツですね。タンゴはタン、まあいいや、はい、
もう一つ、
はいはいはい、
TRPG の回を聞いて、
おー、どうしたんですか。
ちょっと思ったんですけど、グループ SNE の話があんまり出てこなかったな。
おー、やっぱあれもあくまで導入の話なんでね。ありますよ、グループ SNE が好きみたいな話も。どうしたんですか、好きなの。
いや、自分はどっちかっていうとあのライトノベル出身なんで、グループ SNE イコールモノスト、戦記、クリスタニア、ソードワールドですか。
そうですね、
ですね、っていう風で、そっちからそれこそ今グループ SNE はロイヤルターフとかボードゲームを作ってて、
はいはいはい、
どっちかっていうと、あ、そういう TRPG のグループがボードゲーム行ってるんだな
っていうのをちょ
っと思ったっていう話を言いたかったっていうからの自慢なんで
ちょっと追記していいですか。はい、本当はどうでもいいんですけど、僕あのヤコウさんがロードストーンの話をこの間されてるのを聞いて、はいはい、
うん、
あの僕の中で、正直思ってた話で言うと、
うん、
あの僕ちょっと後の世代なんですよ、なんとなく、
はいはい、
で僕の時は、うん、これなんか言うのも本当恥ずかしいんですけど、はい、バスタードでした。あの知ってる方は多分こうせせら笑ってると思います。
はいはい、
バスタードです。
うんうん、
さらに追記いいですか。
はい、どうぞ。
追記っていういいか、
リプレイの話になった時に、
はいはい、
自分はさっきも言ったんですけど、
うん、
リプレイって一本小説が出てたりとかするんですよね。
うんうんうん、ありますね
っていう話です。ここはカットでいいです
ね。暗黒の破壊神の話じゃないの。いや、だからその時ちょっと思ってたのが、すみませんね、この話膨らましちゃって、あの
全然いいです。
僕の思うそのちょっと大人っぽいファンタジーって、ちょっとね、なんかね、こうソフトエロが、
あー、エッチな、
あの、すみません、僕のすごく浅い知識なんであれなんですけど、ロードスってそういうのないんですか。でもなんかすごいルルブ見てたらおっぱいとか出てますよね。
あー、イラストでですね。
うん、そう、
いや、な、ま、多分ないですよ、原作は。ない
です。あ、なんかそういうのでちょっと憧れがあったのかなみたいな。うん、
あ、
うん、なかったですか。
なかった
ですね、少年は。
全くなかったですね。
あ、なんだ。すいません、なんか無礼なこと
を。いやいや。
でもあれですよね、仲間うちの中で一番最初にヨルホンを持ち出したのはヤコさんですよね。
そうなっちゃったのかな。
前回そんな話
しました。なんかそのキラキラした思い出を汚しちゃって。
いやいや、それはそれでキラキラして
る。まあそんなもんですかね。
はい、
はい、
じゃ あの本編入っていいですか。
はい、
本編のテーマは松森くんが持ってきたんですよね。
はい、ちょっとまた導入長くなっていいですか。
はい、全然もういいですよ。
何年か前にですね、
はい、
会社の人を、
うん、
ちょっとこのボードゲームに誘ったことがあるんですけど、でその人が結構ゲームをする、まあ、パソゲーですかね、パソコンゲームをするっていう人だったんで、あ、まあ大丈夫かなと思って、結構軽くはない ゲームをポンポンポンって持ってったんですよね。1時間クラスの、
はいはいはいはい、
そしたらどうも本人的には結構長かったらしい。その時にやったのが、まあ、2日あったんですけど、犯人は踊る、
うん、
ディクシット、
うん、
タイムボム、
うん、
枯れ山水、
う
ん、クルードでやったんですけど、
うん、
でこの中で何が一番面白かったかって言ったのが、
うん、
タイムボムだったんですよ。
で
自分としてはちょっと箸休め的な感じで確かその時出したんですよね、
うん、
ちょうど時間も少しあるからじゃあちょっとやってみましょうかっていうのが実は一番面白かったってなった時に、
うんうん、
ああちょっとボードゲームを選ぶのやっぱ大事だなってその最初に
本当難しいですよね、はい、
そうだね、
ということで、うん、今回のテーマは、
うん、
ボードゲーム初心者に、
うん、
一番最初に進めるボードゲーム、
はい、
これだっていう、う
ん、あ
でですよ、この話を僕聞いて思ってたのが、
はい、
結構前にジャンルの話をしたじゃないですか、
はい、
でその時に話してるんですよ、
そうですね、
ボードゲーム初めて来た方にはこういうの進めるよね、うん、みたいな話、
はい、
でただ今回そのマジモリ君が持ってきてくれたテーマってまたちょっと趣が違って、
そうですね、
あれなんですよ、自分からゲーム会に来る人とそうじゃない人ってもうその全然違うって思ってて、すみません、またちょっと脇に少しそれるかもしれないですけど、
全然いいです、
僕の中ですごい似てる話っていうのが、音楽を好きな人がいたとして、
分
かるでしょ、もう分かるでしょ、だからライブハウスに見に行く人と野外イベントを通りかかって聞く人っていうのは全然モチベーションが違うんですよ、分かるでしょ、だからそのライブハウスに自分の好きなアーティストを見に行ってっていう人はそれを求めていくんで、それに対するその受信体ができてるんですよ、でその対して例えばですよ、この間花火大会が長崎でありましたけど、
はいはい、
そこでその野外でライブやってたりとかするわけですけど、
うんうん、
もうそれは全方向的にこうもう撒き散らしていて、
うん、
聞きたい人が聞くんじゃなくて、
うん、
なんかねその求めてない人にも聞かせないといけないっていう、で僕が思う今回の難しさって、
うん、
ゲームをしたいと思ってない人に対して、
うんうんうん、
何が響くのかっていう課題だと思うんですよ、
は
い、これでも本当難しくて、どうですか、マジモリさんはちなみに何か考えてる部分あるんですか。
一応もう大体もう何でも一つってなったらもう絶対決まってますね。もう言っていいですか。
何ですか。
もう私が必ず例えばそういう回とか持っていくとしたらもう、私はハゲタカの餌食一択。
ああいいね、ハゲタカはね。
で私もう何度もパーティーゲームおじさんとして言ってるんですけど、こういう時ってパーティーゲーム出したくないんですよ。
お
ー、わかりますか。ボードゲームって結局それなんていうんですかね、ジレンマとか頭を使うとか、やっぱそういうものでもそういうものだよっていうのもあるんですけど、そこになった時にパーティーゲームを先に出すと、ボードゲームってこんななんかパーティーゲームで楽しい、
う
ん、もう何も考えなくていいんだっていうのにはなりたくないんですよ。
そういう側面もあるけど、なんかその気をつけないとそれだけになっちゃうんですよね。
そうですね。
だからその話僕もすごい分かって、だからその変な話、あの舐められたくないみたいなのがあるんですよ。これ誰かも言ってたんですけど、だからその初めての方とかに、ついついそのカードゲームとか簡単なものをどうしても、いやその姿勢は間違ってないんですけど、
うん、
それだけで終わってしまうと、なんだ宇野に毛が生えたものかとか、
うん、
じゃあ宇野でいいやとか、
うん、
なっちゃうんで、だからそのマジモリ君の今言ってた話はすごい分かります。なんか、
うん、その場は楽しいと思うんですよ、初心者で。それは、
うんうん、
でも例えばなんかもっと、まあ、確かにパーティーゲーム楽しいです、
うん、
でもボードゲームっていうのは言い方はなんかちょっと悪いかもしれないですけど、それだけじゃないんだよっていうなんかのを分かってもらうために、一番手っ取り早いのは自分はハゲタカの餌食かなと思ってるんです。
あれですよね、その悩ましさがやっぱ分かりやすいというか、
ジレンマがまずあるじゃないですか。同じカードを出したら次の 数字の大きさの人がもらえるっていう特典ですよ。もうその時点で一番強いのだけ出していけばいいじゃんっていうわけではない。
そう、あれですね、だから悩ましいのに分かりにくくないっていう、う
ん、ああなるほどね。
そこがやっぱすごい、やっぱ名作ですよね。
で多分皆さんも経験があると思うんですけど、うん、ボードゲーム、趣味が例えばボードゲームですっていう話をしたときに、
はい、
ほとんど人生ゲームって聞かれたことないですか？その時にそうですよね。で人生ゲームって聞かれたときに、私も一回何回か一回ですかね、ツイッターでつぶやいたときに、うん、人生ゲームってルーレットじゃないですか、でもそれを例えばルーレットの目を1から8までのカードにして、まあ、順番に出していく、で、同じ数字が出たら動けないとか、なんかちょっとそういうジレンマを入れたら、だいぶ分かっ、ああそういう感じなんだっていう分かってもらえる。
はいはいはいはいはいはい。ああなんかね、あのですね、今のだからちょっと話を聞いてちょっと考えてたことなんですけど、
はい、
例えば人生ゲームっていうのは多分、ほぼ日本国民全てに、はい、
そうですね、
そう理解してもらえるものだと思うんですよ、で僕だからそのじゃあそういう何ですかね、ゲームを求めてる人じゃない人に、どうすればやっぱその分かってもらわないといけないんで、かなって思った時に一つ切り口としてちょっと思ってたのが、共通言語を利用して受け入れてもらう、例えばだから今言ってた話もそうなんですけど、人生ゲームってやっぱみんな一発で分かるんで、なんかその例えばだけど今の話だったら、その悩む要素がある人生ゲームですよとか、
なるほどね、
なんか高校なすごろくですよとか、ちょっともう僕の紹介したいのを話してもいいですか？
もちろん、
はい、で僕が考えてたのは、タイトルはもうズバリチャオチャオなんですけど、
はい出ました、
もうほぼ説明不要のアレックス・ランドルフ、
っていうかハゲタカのエイジ時期もランドルフ
だよ、やっぱランドルフなんですよね
さすが、
やっぱランドルフって本当さっきの話だけど、分かりやすいのに悩ましいっていう意味で、まあまあいいや、ランドルフなんですよ、はい、で、2位から4人用の、まあその、まあ、ブラフゲームっていうくくりになるのかな、ただあれのすごくいいところは、スゴロクっていう共通言語でまず紹介できるんですよ、
はい、
で、ああスゴロクね、ゴールすれば勝ちなのね、っていう良さと、その出目、サイコロをこう振るんですよって見せた時の、筒の中に見えないように振るっていう時点で、やっぱその知らない方はギョッとするんですよ、
ね、
えっみたいな、でその出目を嘘ついていいって言った時のドッカーンみたいな、
なるほど、
うっそーみたいなのがこれだからそのやっぱり共通言語を入れつつの期待、あれですね、なんだっけ、バキで出てくるんですよ、予想は裏切る期待に応えるってやつですね、
へえ面白い、
はい、いいでしょうこのそうだから予想は裏切って期待にはちゃんと応えてるこの感じ、
はいはい、
だから僕一時期割とこのチャオチャオを進めてた時期っていうのが結構ありまして、
久保田君が来た頃だよね
そうですそうです、でも本当でもやっぱ打率が結構やっぱ高いんですよ、変な話、僕 の, そのだからゲーム関連じゃない知り合いとかが来た時にもさせたりしたことがあって、
なるほどなるほど、
こんなゲームがへーってやっぱりなるんですよね、
確かに確かに、
まあまあもう本当にやればすぐ楽しさが分かるゲームなんで、まあ僕的にはだから割とどれか一本って言ったらパッと思いつくのはこのチャオチャオかなと、嘘をつけるスゴロクっていうこの一言でもうなんか、
ああいいですね、
面白さが共有できるっていう感じですかね、どうなんですか、なんか、あ、どうしました、
あります、
あー、はい、あー、
チ
ャオチャオの話はもう大丈夫ですか、
あ、大丈夫です、はい、チャオチャオ以上です、はい、
自分がちょっとパッと思いついたのは、
はい、
ブロックスなんですよ、これも、まあ見た目がまず綺麗で、ちゃんとボードを使ってると、そういう条件で、もうやることは置くだけなんですよ、
はい、
で、ルールは角、角と角をつなげなければならない、
はいはいはい、
で、最後全部置き切ったこのマス目が多い人が、はい、負けですよと、もう実にシンプル、
そうですね、
だから多分その なんかテトリスみたいな感じみたいな説明が、
はい、なるほどね、これも共通言語ですね。
そうだね、で言えば大体通じるかなと思って、
はいはい、
その後、まあ、リア充の人が、ね、こう食いつきが一番そのいいかなと思ったんですよ。
かわいいみたいな、
綺麗いいみたいな
僕あの最近ツイッターで見たんですけど、リア充って言葉はもはや古いリア、あ、何どうぞ、
まあまあでも、まあ、そパッと思いついたとこはそこですね、
は
い、ただちょっと4人ゲームなんですよね。
あ、でも思うんですけど、やっぱあのパズルって一定の、うん、そのなんかね、面白さが保証されてますよね。
そうなんです。あ、で、うん、何が良かったかと思うと、まず女性を思いついたんですよ。その、
そうです、
ね、全く興味がない、うん、男性は結構ゲーム、はい、大体分かってるじゃないですか、
うん、
ただあのそのパズルゲームはやっぱ嫁さん食いつきでよかったんで、ちょっとパズルゲームでないかなと思ってブロックスになる
のを
見つけました。
確かにな、パズルはやっぱ強いですよね。
ブロックスのいいところは多分一番手に入りやすいんじゃない
か。
確かに、そう、
それもありますね。
優秀性も高いですね。
ちょっと大きめのショッピングモールに行けばブロックス売ってますね。何回か買おうかな、
おもちゃ屋さん
とか、おもちゃ屋さんでも、
確かにそれもありますよね。いや、だからうちに来る方とかでそのボードゲームやった、いや、その普段ほとんどやってない方で、はい、やったこと、何かやったことあるんですかって聞いたときに結構出てくるんですよ。
ああ
、なんかあのパズルみたいな、なんかキラキラしたみたいな、ああブロックスみたいな、ああそうそう、やっぱり手に入りやすいっていうのも一つのなんかメリットですよね。
そうですね、
うん、いやでもすごくわかります。パズルはあれ、なんかやっぱこうキラーチューンじゃないけど、そのなんかね、やっぱ大多数の人に通じる面白さがあるんで、
そうですね、
うん、いや、いいですよね、うん、素晴らしい。
何か他何かあります？
じゃあ、いいですか？
あ、ケイ君、
自分、コンセプトです。
あー、
分かりやすい。まさにコンセプトペパーティーゲームだと思うんですけど、言い訳から入らせてもらって自分は本当にボードゲームはどちらかというと人狼から入って、はい、今やっと、
うん、
知り始めたっていう感じなんで、はい、
うん、
話に出てきたアレックス・ランドルフさんが何を作られたかとか、はい、もう全く作者さんのお名前とかも有名どころは知ってるけど何を作ったかとかは知らない人間からすると、
うん、
はい、あのまだその紹介できる位置にはまだ行ってないと思うんですね、
うん、
で、
はいはい、
でも単純にその、うん、皆さんみたいにこう思いとして、はい、そのこういうなんて言ってたっけ、むずがゆさじゃないけど
ジレンマ
を伝えたいなっていう意識も逆になくて、だから導入しやすいのなんかな、その難しくないのなんかな、なんかやりよって単純になんか分かりやすいのなんかなって思ったらコンセプトになる。
先ほどもいいゲームですよね、面白いですね。
いや、これだからあの僕目線から言うとこんなに便利なゲームなくてあの人数まず、まあ、最低4人欲しいとこですけどね、まあ、とにかく4人さえ超えてれば、はい、ほぼ何人でもいい。
確かに。
で途中入りしても別に全然変わらない、まあやっぱその分かりやすいし、はい、待つ人がいない。
確かに。そうですね。
であと僕的にポイント高いのが、
うん、
あのふんわり協力要素が入っている、
はい、
あのお題を伝える伝言ゲームじゃないですか、
はい、
でそこで隣の人と、
あ、そうですね、
しかもその隣の人っていうのがこうずれながらいるんで、まあなかなかこうやらしいゲームなんですよね。
男女
そう、その通りです。
いいゲームです、
ね、はい、その通りです。
やっぱ自分コードネームも考えたんですけど、
そうですね、
一個コンセプトかなって思ったのは今平さんがおっしゃった、
うん、
その右隣の人と出題者になって、
うん、
次左隣の人と出題者になって、
う
ん、でそれがずれていくっていう要素がいいかなって
思います。そこそ本当初心者、全く知らない人でもすぐルール、うん、ますよね、
すごいですよね。僕だから結構やっぱ、まあ、なんだかんだでこあのコミュニケーションゲームっていうのはすごくその初めての方とかに一定のやっぱ楽しさを与えれるんで素晴らしいと思うんですけど、このコンセプトの外れない感はすごいですね。
外れない、そうですね、
ほぼ外れない。
盛り上がっ ってるイメージしかないですね。
なんか世界の、あ、私の世界の見方とか、あの辺が跳ねてるとかよく見るんですけど、うん、あれ跳ねないとき意外と跳ねないっていう時もあるんだけど、やっぱそのコンセプトのいつでも結構安定して面白い感、
うん、そうですね、
なるほどね、
うん、
確かに、
まあ、ありますよね、うん、あとあのブロックスと一緒でキラキラして
る本当だ、
そうそう
そうそう、や
っぱブロックスをこう全部バキバキに折ったり
とか言い方
自分はコンセプトはこんな感じですね、
だから僕はちょっと自分で言ったらになっちゃうんですけど、はい、自分で言ったらジャングルスピードとか、まあ、パーティーゲームになっちゃいますけど楽しかったですね最初にやった時、うん、
ジャングルスピードはやっぱ子供たちは結構どうですか、
うん、なん
か
盛り上がり、ジャングルスピードは存じ上げないんですけど、どういうゲームなんですか。
あのですね、あの自分の前にカードがあって裏向きで置いてるんですね、一人あの自分の山を置いてるんですよ、はい、で真ん中に棒が立ってるんですね、でみんなせーのでカードを、一番上のカードを表向きに向けるんですよ、こうですね、はいはい、向けて、でこの絵面の中で形が同じ人がいたら同じ人はこの真ん中の棒を取り合うんです、だからスピードですね、
なるほど、
あの早く取った人が勝ちみたいな感じの、はい、反射し
出てたゲームの中では唯一のアクション要素、
そうですね、はいはい、なんかやっぱキャッキャワイワイするんですよね、
なるほど、
はい、それが一番なんか、まあ、パーティー感が強いですよね、
間違ってこう、
そうみたいだね、
なるほど、
ガッてな
って、マジモリ君そここだわ
るいやだって楽しいじゃない
ですか、ごめん、
冒頭にも出ましたタランチュラタンゴも、うん、そういう系で、あ、はい、クマのカードが出たら真ん中に手を当たったやつね、
そっとそっと
ごめん、ここにはおじさんしかいない女子がいるときにね、女性がいるときに、
誰ですか変態おじさん
今文脈で言ったら俺のことだよ、
ね、いや、あのこれ一応紹介しといていいですか、あの T 斎藤さんっていう、あのよく話に出る、はい、あの人が、これ本当ひどいと思うんですけど、あの初めて会った その、それこそボードゲーム初めてぐらいの方に対して、その日偶然マジモリ君が来てて、はい、パーティーゲームおじさんって紹介するのかなと思ってたら変態おじさん
だ、本当にそうですよ、そうですよ
僕は笑ってましたけど
思い出しました。こっちはでもレールロードレボリューションの演出として必死になってるんだから、もうツッコミすらできなかった。
だからもうあの方たちにはもう変態おじさんでなんかと思
ってる。ひどいよね。
今度はやりましょう、あのボードゲームと変態性っていうテーマで。
その時危険ですね。
いっぱいありますよ。大丈夫です。
初心者、今の話の、初心者の方に進める話は
もういいんですか？
いや、あの、
割と使えそうだなという話はあったんですか？
まあ、確かにそうですね、
うん、
反射神経、今さっき言ったジャングルスピードとかコンセプト、この辺はやっぱ子供たちともできるっていうのがあるんですよね、うん、
年齢問わない、
年齢問わないっていうのはやっぱりですよね、
うんうん、
確かに。
あと俺が感じたのは、
はい、
俺と砂川さんは、うん、まさに自分が初心者だった頃の記憶をたどっての意見で、
うん、
3人の方はなんか思いがある、
うん、そうそうそう、うん、俺も思った
、紹介する時に伝えたいものがあるんだ、
うん、
ボドゲとはみたいな、
うん、
のがスパイスとしてあったなって感じました、
うんうん、
いやだって自分はボードゲーム買い始めたのは5年ぐらいなんですけど、遊び始めたのは3年なんですよ、
うん、
でその2年間っていうのはただ買うだけ
です寂しい、
そうですよ、子供が大きくなった時に、
あ、まあ、そう、最近ネットでも見る息子の成長待ちとか、
あ、買うんだって思って2年間買い続けて、
はいはいはい、
でそれでサニーバードを知って、う
ん、はいはいはい、
でそれで遊び始めたっていう、このやっぱ2年間の至福の時っていうのは、う
ん、はいはいはい、
ガシッと、ちょっとそうです、もう耐え忍ぶじゃないですか、うん、でなんかちょっとで結局その親戚の子供たちにちょっと紹介して、
うん、
やろうぜっつってやっても、うん、1回やって面白かったね、
うん、
で終わり、
マジモリ君はボードゲームどうやって出会ったの？
この話して長くなって大丈夫ですか？
いいですよ、いいですよ、
うん、全然。
自分は最初それこそ人生ゲームだったんですよ。
あ、
人生ゲームを、そのですか、某ショッピングモール、大型ショッピングモールで、
はい、
安くなってるよって言われて、うん、あじゃあせっかくだし買おうかって言って人生ゲームを買ったんですね、うん、でまあやって楽しかった。
その時は一緒にやってくれる相手がいたんだ。
その時ははい、あの子供たち、うん、人生ゲームなんか分かりやすい、うん、ルーレットなんで、うん、まあやった。で、うん、じゃあ他にボードゲームないかな、うん、っていうのを検索していったら、うん、そこで始めてみたのが、うん、ピクショナリー。
あ
いきなり、
はい、へピクショナリーが面白いってなって見てったら、うんうん、こんな面白いボードゲーム、うん、なんで俺今まで合わなかったんだろうって、絶対面白いじゃんこれ、うん、こんな他にあるのって言って、こっそっからボードゲームでどんどんどんどん調べていったら、
うん、いい感じする、うん、
沼にはまりました
そうですね、だから自分から調べていって、ね、自分からズブズブ沼に入っていったパターンだよね。
そうですね、うん、でボードゲームでその時にも人狼、あ人狼っていうのもあるんだ、人狼、うん、え人狼がで他のゲームいろいろハゲタカの餌食、うん、なんでしょう、ミッドナイトパーティーとか、
あ
ーそうですね、インカの黄金、あ一番最初に買ったのはその辺です。
プライバシー、
プライバシーはまあ
俺平さんに聞きたいんですけど、まあ、マジモリ君みたいに自分から調べて自分からハマっていく人っているじゃないですか、まあ、割と平さんもそういう人じゃないですか、うんうん、面白いって思ったものを嗅ぎつけたら自分からどんどんハマっていくタイプじゃないですか、うんうん、で、まあ、一応タイプで分けたら僕もそうなんですよ。自分が面白いって思ったらもう自分からどんどんどんどん調べていって入っていく、うん、けど多分平から見たら俺をそのなんていうのかな、その世界に入れようって思った時にちょっと考えなかった、なんていうのかな、知恵を絞ったという、まあ、もしかしたらそこまで労力使ってないかもしれないけど思ったことある、これ聞きたいんだよね実は。
まあ正直あんまり覚えてないっていうのはあれですけど、まあ、でもやっぱり多少は気使ったんじゃないですかね、う
んうん、例えば多分マジモリ君が今言ってることってだから失敗したくない的なことがあるわけでしょ。
まさにそうなんですよね、うん、ある人のツイッターでボードゲームをやりましょうって誘った時に、うんうん、トランプでよくないですかって返されたっていうのを見た瞬間にもうちょっと心がもうなんていうか凍りつくっていうあ俺もそれ言われたらどうしようっていう。
なんで凍りつくの。
だってそれで例えばこっちが一生懸命勇気を持ってですよ勇気を持ってボードゲームをやりましょうって言った途端に、うん、ボードゲームをやりましょうトランプでよくないですかって言われた時にそれ
をいやいやトランプより面白いよって。
いやでもなんかそうなったら自分はもういやそうですか。
僕もっと怖いの見たことあって、
何何
あのまだそれゲームやろうっていう意思があるじゃないですか。
ちょっとだって夏だからって怖い話
もうゾッとしますよ。あのトランプはトランプで、うん、まああるじゃないですかいくらでもそのボードゲーム寄りに、うん、ね、でそれはまだいいとして、うん、なんか何だったかな、もう本当思い出したくもないような話な
んですけど記憶の奥に
そうそうそう、ですね、夏の暑い日に
本当か
会社 の、 なんかその集まりがあったと、うん、でその方はそのなんか飲み会かなんかでね、うん、打ち上げなんです、うん、でそこに行きましてね、うん、でそのカバンには潜ませてるわけですよ、うん、あのなんかカードゲームとかを、
あ
でこれ持って出すぞ出すぞみたいな、これもうボードゲームあるあるで、あの常にこう携帯できるゲームをちょっと1個ぐらい潜ませとくみたいな、そういう飲み会とかでね打ち上げとかで、その方もこう潜ませてたんです。でちょっと頃合いを見てね、話が今途切れたっていうところで、その方が、うん、ちょっとこんなの持ってきてるんですけどつって出したらしいんですけど、その時、なんか同僚の人とかからもうすごい冷たい目で、うんうん、ああまああの人本当好きだよねみたいなことを言われて、あじゃあまあそれまあまあうんみたいな感じで、
大人の対処だ
で
一番辛いやつだ。
いやなんかその そのセリフ辛くないですか。だからなんか砂川さん本当それ好きだよ ね、
もう違う人種みたいな、ね、
あそうですそう
なんです。だからトランプゲームやってくれるならまだねある気がするんですよ。あだからその
なんだろうな、
違うものを見るような目で見られる、
そうは分かります。
だからその入り口って大事だなっていう話本当大事で、だから最初の話ですけど、ボードゲームをやりたいと思って来てる人はいくらでもやっぱ受け入れる素養があるんで、あの冒頭 その音楽の話で言うと、そのなんか聞きたいとも思ってない人に対してなんかもうわけわかんない変なマニアックな音楽を聞せても、聞かせても絶対理解されないですよね。やっぱりそのお祭りに来てる人には歌謡曲だし、テレビで流れてる曲なんですよ。だからそこの難しさって絶対ありますよね。
ちょっとテーマからそれるけどいいっす
ね。はいはい、なんすか。
初心者の方におすすめするボードゲーム、まあまあ確かにいいと思うんですけど、僕は大人としてちゃんと初心者の方にはこういうのどうですかみたいなのはあるんですけど、これは大人の対応です。僕の本心は違います。別に初心者に勧めるボードゲームがある必要はないです。
なるほど。
やりたけやればいいし、
そういうことですよね。
むしろあのもうちょっと重めの宝石のきらめきとかセブンワンダーとかいきなり進めて、もうそれで嫌やったらじゃあ応援がありませんでしたねっていう立場なんです。僕の本心はですね、
まあね、は
い、なんか横尾さんが違うよ。
いやそれはすごく分かるんです
よね。男らしい横尾さん出てます。
出ましたね。
ファンクラブ無理して広げるかどうかって、今の場合ははっきり言って俺も広げなくていいわけですよ。ここに来れば絶対
に
あるわけです。
だから今のっていうか、もう最初からそのマジモリ君の根底にある裏のエピソードというか裏の思いとしたら、自分の親しい人たちにも僕が思ってるボードゲームの良さ知ってほしいっていうのが
ですかね。だろう本当に
あると思う。
広げたいんですかね。まあね、どうなんだ。確かにそうなんですよ。マジモリ
君の好きなボードゲームっていうその自分の個性を知ってもらいたいっていうのもあるだろうし、
俺こういうことこういうのが好きな人間なんですよって知ってほしい。
そうですね。
いやでもね、本当俺には夢があるじゃないけど、なんかそのよくその聞いてて羨ましいなと思う話は、その例えば、学生時代だったら同じクラスにいるやつで遊べるとか、会社で、ヤコウさん想像してください、あの同僚の方が、
はいはい、
みんなボードゲーム好きで、
はいはい、
昼休みにちょっとなんか、スルージエイジズでもやるか
昼休みに無理でしょ、収まんねえ。
どうですか。
いや
これだからやっぱ嬉しいは嬉しいというか理想郷でもあると思うんですよ。
あ
同僚たちがみんな好きっていうのは。
ヤコウさん会社で TRPG の話とかするんですか。
全然しないですよ。別になんか理解されると思って
な、なんか趣味は何ですかって聞かれた時に答えたりします。
あ映画とか言ってます
ね。あ隠してるんです
か。逆に多分
そこね、
はいはいはい、タイプが違って、その遊びたいときは、
だからそうですね、遊びたい人と遊べばいいって
こと
です
。
切り離してる。
そうですね。
でもやっぱ憧れないっすか。ないっすか。僕は憧れますけどね。
これはもう完全にタイプでは、
そうですね、
同僚と昼休みにゲームできたらいいよね。
ちょっとやっぱそれで憧れて、だから会社でもちょくちょくと朝礼で私はボードゲームみたいな話を
けなげ
にしてて、
超けなげ。
パソコンの壁紙を箱女にしてみたり、
うわビビるな、それはすごいな。
そう上司からそれ怖いねって、もう変えろって言われて、もう全部変えなかったですけど。
それ逆効果だったね。
ウェルカムトゥーザダンジョンのあのカード一覧バズカード一覧をずらっと
壁紙にしたの、
はい。イゾルデの壁紙にしてみて、
ね、
今欲しいボードゲームを全部買って、
今聞く分だと、あのさっき田原さんが言ってた好きだよねそれ沼にはまりつつあるようなな
んか悲しい話を聞いてるみたいな。
でもこの気持ちをちょっとできれば成就したいですよ。
確かに
できるもんなら、
うん、
そしてあのマジモリ君の同僚は無限ではない。
そうですね。
じゃあ、僕一つ変化球投げていいですか、うん、まあ、僕も少なからず力になりたいんですよ。じゃあですね、皆さん逆に聞きます、はい、おしゃべりサニバーを初めましての人に聞かせる場合、第何回を聞かせますか。
難しくないですか。
これもね、第1回ではないと思うんです。
第1回ではないでしょ
う。これでも本当思うんですけど、うん、おしゃべりサニバーって、うん、まあ、自分で の, そのセルフの意見になりますけど、うん、序盤の方がなんか深い話してますよ。
第1回は競技性の話ですからね。
だんだん頭が悪くなって
る。言い訳じゃないですけど、最初の頃って、うん、ネットに上げるって決めてたわけじゃないんですよ。身内で LINE だけで、 LINE グループで聞ける人だけ、サニバイ、サニバイに来たことあるお客さんだけ聞ければいいっつって上げてたんですよ。だからちょっと趣旨が違うんです。
キングメーカーの話とかしてますよ。
あ、キングメーカーはダメですか。
あ、いやいや、そのダメとかじゃなくて、
その全く
初心者にキングメーカーの話聞かせます。
そうかそうか。
だからどんだろうな、どうやって選びますかとか。
あ、もしないんだったら、この回をそれにしましょうよ。
ああ、ここまで
まさに今
どれぐらいって話できてるかな。
あ、でもちょっと置いてけぼりはあるかもしれないですね。その例えば
ゲランドルフとか。
今はでもどっちかっていうと、その、うん、だからマジモリ君みたいな、うん、ゲームが好きで進めたいっていう人に対する話になってる気がします
よね。そうですね、うん、じゃあもう、もし初めましての人が聞いて引きつけられるとしたらどんな感じですかね。
思うのはやっぱりその、うん、これもですね、常々思ってることなんですけど、スゴロク屋さんっていうショップがありますよね。スゴロク屋さんのやり方とかって本当すごくて、なんかプロモーション的な部分であったりとか、はい、まあ、この辺はもう調べればいくらでも出てくる話だと思うんですけど、うん、その何ですかね、ゲーム好きな人だけじゃないところにもその届くようなプロモーションをされてる気がするんですよね。なんか見て面白いなと思ったのは、なんか寿司食べながらゲームするとか、
ありますね。
なんかね、なんかそういう、まあまあそれだけじゃないですけど、なんか間口を広げようっていう感じですかね。
僕昔ネットの記事で読んで、
はいはい、
今ももう一回見たいなと思って探してるんですけど、見つからないのがあって、うん、ネットだったかツイッターだったか忘れたんですけど、なんか長年ゲームを趣味として全くそれ趣味としてる人がいて、男の人がいて、その人に対して全くゲームとかしてない人がいて、そんなゲームとかやって何かいいことありましたみたいな感じで聞かれたんですって。そしたら、今の奥さんと知り合ったきっかけがゲームですよって言ったら、その人も黙ったんですって。だからこれ俺実は最終回に言おうと思ってたんですけど、ボードゲームの楽しさを伝えるって言ってるじゃないですか。でも実際ボードゲームのゲーム自体楽しいですよ。ゲーム自体すごく楽しいんですけど、ボードゲームを人とやってるっていうのが一番いいんですよ。
そうですね、
うん、だから人と出会えるじゃないですか、はい、人と出会える、人と仲良くなれる、これがボードゲームの一番の良さなんですよ、
うん、はい、そうですね、うん、
です。
いや、これはちょっとまあ人によってタイプもあると思うんで、これが絶対ではないんですけど、うん、個人的な意見言うと、うん、僕ですね、 iPhoneを今使ってるんですけど、 iPhone に変えるとき、すみませんね、これテーマと全然違いますけど、ボードゲームのアプリがいっぱいあるっていうのを聞いてて、あ、じゃあ iPhone 絶対したいって内心思ってて、で2年ぐらい経って iPhone にしたんですけど、で最初の頃いっぱいダウンロードしたんですよ、
は
い、ただしませんね。
あ、やっぱり
しませんね。これは
一人だからね、
アプリだから。ルアーブルとかすごい好きなんですけど、ルアーブルのアプリ持ってるんですけど、しませんね。
やっぱ人とやりたいですね。
いや、僕例えばセブンワンダーズ、はい、世界の七不思議好きなんですけど、はい、あれはヤコさんごめんなさいね、僕、はい、テーマフレーバーが好きなんじゃないんですよ。
あ、そうね、
あれはシステムが好きなんですよ。
へ、
もうだからドラフトが好きなんですよ。みんなで円になってテーブル囲んで、同じカードを最終的にみんなが1回は絶対触ってるわけじゃないですか、同じカードで。どっかで、ね、あーとかいう声が上がって、はい、あれ見て、あーって言ってんだな、クフクとかいうのが楽しいんですよ。
なるほど、
はい、だからもう絶対人ですよね。
なんだろうな、だからこれ、このボードゲームカフェっていうのをやってて、その なんですかね、だからやったことないゲームをやったことない方に、うん、そのもし面白さっていうのをちょっと伝えるとすれば、うん、あのですね、うん、これだから一回出た話かもしれないんですけど、うん、あのゲームをしに来てるんじゃないんだっていう人がどうやらいる、
うん、
これはだから例えばですけど、
うん、
どんなゲームやりたいですって言った時に、
うん、
本当何でもいいですっていう方がいるっていう話が前に出たんですけど、でそれって翻って考えてみると結局人と遊べれば何でもいいん
だ、うん、そうですそうですそういう方多い。
やっぱそれって今まで その僕ら世代の人間がその電源ゲームファミコンとかプレイステーションとかああいうので体験してたものと違うから、
うん、
それだけその今、はい、静かにこう市民権を得てきているみたいな部分あると思うんですよ、
うんうん、
だから、うん、まあ、結局じゃあどうやったらいいんだって話なんですけど、
うん、
やっぱり体験するしかないんですよね、まあ、
そうですね、う
ん、
だからマジモリ君がその、そうね、だから古いじゃないな、触れ幅もあるじゃないですか。マジモリ君もそのなんかがっつりドイツゲームっていうね、がっつりジレンマが楽しめるゲームも好きであり、はいはい、パーティーゲームおじさんなんだから好きであり、はいはい、だから一回失敗してもいやまだまだこういうゲームたくさんありますよ、いろんな種類のゲームがありますよで、よくないですか、うん、
いやでもね、やっぱり
維持
しますよ。そうですか。1回目に例えば子供にピーマン食わせて、
うん、
もうピーマン嫌いってなったら、
うん、
もうね、二度と例えばその、うん、ピーマンのキャンディー味があったとしても食べない。
これ多分例えが違うと思うんですけど、
うん、
ドイツゲーム、ボードゲームだったら、はいはい、嫌いなゲームがあってもいいじゃないですか、うん、たまたま最初に紹介したゲームがこの人と合わなかっただけで、他にも違うタイプのゲームいっぱいあるじゃないですか。だから
初心者に人にはそれは通じないんじゃないですか。
そうですかね、
うんうん、ちょっと話があれなんですけど、はい、実は僕が初心者の人とかに、は
い
はい、その進めたいゲームとかいうのは言ったけど本当はなくて、実は一番効果的なのはさっき音楽で例えてらっしゃったんですけど、音楽今結構廃れてるじゃないですか。なぜかというと街中で音楽が聴けないからなんですよ、著作権とかの。だから浴びせる数を浴びせる、そのなんていうんですかね、このおしゃべりサニバだったら、はい、さっきの答えもあれなんですけど、
うん、
続ける、
うん、
はい、数を多くこなす、
はいはいはいはい、
か実は内容はむしろどうでもいいと思ってて、
うん、はい、うん、確かに
続けると数をこなす、うん、そしてその浴びせて発信していくっていうのが一番大事な、うん、そしたら人間さっきみたいに振れ幅があるんで、はい、うん、あ、じゃあちょっとやってみようかなっていう時は必ず来るはずなんですよ、
は
い、それはすごくわかります。なんか習慣になっちゃうというか、
うん、
それが当たり前のものであるみたいな、
う
ん、
そうですね、
特別なことじゃないんですよね、だからゲームで遊ぶっていうのは、
うん、それはそうですよ。
一回だから町森くんが今、
うん、
周りの人たちに自分の知ってるボードゲーム紹介したいっていう気持ちはあるけど、
はい、
一旦自分がボードゲーム好きなんだっていうことに立ち返って、
うん、
今好きなその情熱を持ち続けていれば、
うん、
まあ、そ
う
ですね、言ってたみたいに、うん、
いずれ
マジモリ君がまさにそれこそ今のまんま素敵なおじさん素敵な変態おじさんとして言ったら、会社の人が、あ、マジモリ君が普段から言ってるなんか好きって言ってるあのなんたらゲームってなんだろうってなって、
そうですね、何がどうなるか分かんないですね。
趣味の市民権ってなんかそんな気がするんですよ。なんか
そうですね、
キャンプとかも昔は別に流行ってなかったわけ、なんか楽しそうにみんなが語ってたし、
そうですね、
触れて
確かに
そこで、あ、面白いねってなって多分市民権を得ていたと
思うんですよ。そうですね、
確かに他の人が喋ってて楽しそうとか、
そうなんですよ、
ね、それありますね。そうそうそ
う、これだからさっき砂川さんが質問変化球でされてた、
はいはいはい、
おしゃさんにの何の回を紹介すれば、
うんうんうん、
ボードゲームとして入り口としていいかって、
うんうん、
俺もおしゃさんに大好きユーザーとして言わせてもらうと、
はい、
やっぱこのもうめっちゃボドゲ好きな、
は
あ、俺はあんま深く知らないんで、
は
あ、めっちゃボドゲ深く知ってるおじさんたちが、
うん、
もうキャッキャワイワイ言ってる様が
そうですね、それを楽しいと思えば聞くんですよね。
で実際 ボドゲとか何もあんま詳しく知らんけど、うんうん、このそこそこ年いってるおじさんたちがキャッキャ言うほど魅力あるゲームで、かつアレックスなんとかさんがなんとかっていうゲームを作っててすごいんだよって言って、こうなんかすごい面白そうって熱量で感じて惹かれますね。だからその砂川さんの質問で正解を導き出すとしたら、一番この4人が3人さんたちが、うん、あのめっちゃ楽しかったなっていう回を聞かせるのが一番いいと。
あれですよね、その今の話と通じると思うんですけど、その、うん、進める人が一番好きなゲーム進めるっていうのはやっぱ大事ですよね。
確かに
その愛というか、
そうですね、うん、
でやっぱもう一つ思ったのはその、うん、深ゲーの時にもちょっと出たんですけど、うん、あのだから深ゲーを進めるっていうことだったりとか、うん、そのボードゲームをやったことがない方にボードゲームを進めるっていうことを特別なことだと思いすぎてるのかもしれないみたいな、
う
ん、
そうですね、
だから例えばですよ、うん、あのまあ、これあの卑怯だと罵られるかもしれないですけど、はい、うん、あのちょっとあの俺とそのコーヒーでも飲みに行かないかみたいなでそこには当然のようにゲームがあって、あらお前知らねえのこのゲームみたいなでそこでは楽しんでるおじさんたちがこう、はい、もう、
そうそうそう、
でもこれやっぱ結構大事だと思うのは、うんうんうん、うちって割とそのおじさんも もちろんいますけど、うん、女性とか若い女の方とか、
ね、
若くない女の方とか
言わなくていい
結構その男女年齢関係なく入り乱れて遊んでるっていう姿が珍しくなくて、でそれを見ることで、あら今こういう文化ってあるのねみたいな、
う
ん、それを当たり前のものとして見せるっていうのは、うん、一つなんかね、
う
ん、言葉じゃない説得力というか、
そうそうそう、
いいんじゃないかなと思うんで、うん、ぜひあの騙して
そうですよ。でもボドゲカフェってだからまさにそこが、
それはでも結構存在意義だと思う
んですよ、ね、話はしてるんですね、サニーバードで遊んで、
そうだからその遊んでとか
話とかじゃなくてそうそう、もう松森君がゲームやってるところ動画で撮って、めっちゃ盛り上がってるところを撮ったら、あの音声消してね、プライバシー激辛とかやってる音声消して動画撮って、マジョリ君がめっちゃ楽しんでる顔とかを見せたら、何をそんなに、ね、こんな笑顔会社で見せたことないじゃないですかみたいな、
なるほど、そういう路線で攻めるか、もう平さんが言ったように、もう喫茶店行こう、飯食いに行こう、
そうですね、
なんかこう、
う
ん、遊びと言わずの、はい、関節一個挟んで、うん、
変な話だから遊ばなくてもいいかもしれない、もしかしたら、
そうそうそう、
初回見るだけでも、
でそれが当たり前になってくればだんだんそのみたいなね、
はい、
あるんじゃないかな。
実際サニバニモですよね、もうパスタ食いに来て、
そうそうそうそう、
こんだけ並んでるこのゲームをこれなんだろうから入って、もう今やボードゲーマーって、
いや本当ね、いらっしゃいますよ。だからその、うん、ボドゲカフェだと知らずに、
そうそうそう、
あの長崎 なんかそのクーポンなんちゃらみたいなのがあって
ありましたね、
でそのあのパスタが安い、はい、行こうみたいな人たちがこうたくさん来たとして、はい、でその中でなんじゃこりゃみたいな感じで、でなんか興味があるって言われたから僕が勧めたみたいな、まあまあそんなすごい多いわけではないですけど、いややっぱあるんですよね。でそこでやっぱそのやってる人たちがいるっていうのが結構大事なのかなみたいな、
どうですか、マジマリ君、
マジマリ君
地道にやっていくのが一番ですね。
気負いすぎないみたいな、さっきヤコさんがおっしゃってたもん、なんか
そういうところは、ね、
だダメだったらダメでいい、
まあ、まずはそうですね、会話にもずっとちょくちょく入れていってるんで、それを続けることですね、
いやもう写真とか動画が一番いいよマジモリ君
でもそうです、会社の人を連れてきた時に言われたのが、あ、森さんってあんな風に喜ぶんです
ほらそれだよ、それまさにそれだよ、うん、いやそれだよ、
森さんって笑うんだ
会社で笑う、
会社でどうなんです
か、壁紙は箱女じゃなくて、はい、松森くんのめっちゃ笑ってる笑顔を、うん、壁紙に
したら自分大好きなんだって話ですよ、ね、見たことないですよ、自分の顔を壁紙にしたら
俺あの人の顔を LINE のあれにアイコンにする人も見たことないよ俺
これは本当に
イスタンブールの口でね、
怒られたんですからね、嫁に怒られたんですから、
そうなんですか
最近このおしゃべりサリバーってなんかなお悩み相談室みたいになってますね。
あ、なんか久保田くんの
ダオスもそうだし、ヤコウさんもね、息子さんにおもげを
やって
も
らいたいみたいな。あ、いやいや、そういうわけじゃなかったんですけど
ね、
悩めるボドゲーマーたちが集まってます。メールアドレスは言っといた方がいいんじゃないですか。悩めるボードゲーマーの大丈夫です、あのエゴサーチで探すんで。
こちらから普通お悩みそうだってあんまりこちらから行くのもないよね。
なんていうんですかね、こうなんかシャープみたいなやつ、
ハッシュタグ、
ハッシュタグ、あのおしゃべりサニバ悩み相談みたいな。
本当にあったら嬉しい、
書いてくださったら答えますよね。
で、今回のマシモリ君の悩みは解決できたんですか。
まあできたんじゃないですかね。
悩みだった
んです
か、そもそも。無理やり悩みだったんですけど。
ただまあまあまあそうですね。
うん、
まあ、初心者ですね。
そうそうそう、
はい、ありがとうございました。
急に
どんどんやっていきましょう。
はい、よっしゃ、じゃあいきますか。
はい、
ホットゲームインマイヘッド。締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
It's me、マジモリ。
イエーイ。悩み解決してスッキリしたマジモリ君が、
うん、キレがいいもん、やっぱり
いいですか、質問させ
て、はい、お願いします、
今回紹介するゲームはクレオパトラと建築士た
ちです
。来ましたね、
もう僕分かんないです、
人が非常に、
はい、
時間的にはですね、そんなに重くないですね、うん、60分ぐらい。
おお、なるほどなるほど。
ただ、うん、ただですよ、
はい、
これ60分、ただですね、コンポーネントがですね、
うんうんうん、
重いんですよ。
物理的にね、
物理的に
はいはいはい、いやでもなんか素敵っぽい、
すごいっすね。
そしてこれ、しかもあの箱が、
お、なんだこれ、
じゃん、
お、立体だ、
思い出しました、
思い出しました、思い出しました
、そうですね、
そうです、
あ、これくしくも今日俺ネットで見た、
はい、
すごいなと思って、
箱がちょうど
すごいよね、
ゲーム
立体だ。
うーん、
でこれはいいじゃないですか。
ゲームの目的としては、まあ、クレオパトラが、
はい、
まあ、神殿に視察に来ると、
はいはいはい、
神殿に視察に来る前に、
うん、
もういろいろ作れと、
あ、
スフィンクスだ、ドクザじゃ、
あ、
なんだと、
あ、たくさん作ったらいいよと、
はい、でただしいろいろ資材のカードを集めて、
はい、
まあ、建物を作るんですけど、
うんうん、
まあ、普通にカードを集めてたら、
うん、
クレオパトラが来るのに間に合わない、
うん、
じゃあどうするか、
うん、
賄賂とか、まあ、あんまりよく、なんていうかね、よくないことをして、
うんうん、
資材を集めましょうと、
はいはいはいはいはい、
はい、
へえ、
で資材をで、まあ、それで集まあ、それでしないとなかなかやっぱ建てられないんですね。で、まあ、お金を払えば、賄賂を払えば、うん、その汚れポイントみたいなそういうのがあるんですよね。賄賂とかそういうずるいことをしてる人、その汚れポイントを、まあ、金払えば取ってやるよ。
へ
え、なんかあの協力ゲーではない
です、ではないです、
ね、競争の、
競争ですね、
なるほど。
で途中で、まあ、
うん、
クレオパトラが来れば、クレオパトラが、まあ、神殿に近づいたら、
うん、
ゲーム終了っていうのが、まあ、あるんですけど、建物が6種類あるんですよね、
うん、
オベリスク、
うん、
円柱、
うん、
扉の枠、
うん、
スフィンクス、
うん、
台座と玉座っていう、
うん、
でまあ、6個のうち5個が全部完成したら、
うん、
まあ、ゲーム終了なんですけど、
うん、
そのゲーム終了で、
うん、
まあ、それぞれ円柱とかスフィンクスにはまあ勝利点が、
うん、
でその勝利点を決める前に、
うん、
まあ、そういう汚れポイントとか、
うん、
ずるいやつ、ずるいことをしたやつ、
うん、
一番その汚れポイントが一番高いやつは、
うん、
クレオパトラが飼ってるワニの餌になるとか、
お、
もうだからもう脱落、即脱落、
あ、そうなんだ、マイナスとかじゃなくて、
あり
ゃ
あ、これあれですね、だからその2段階勝利条件というか、
は
い、
うん、
あれですね、こう最後にあの条件満たすと、はい、もう負けちゃう余計です、
うん、そう
ですね、
うん、
あ、これ系いいんですよね、このダイナミックな逆転要素というか、
うん、というわけでこれも買ったんですけどね、
うん、
まだ1回しかいないですね。
これよくでもその僕が思うこのクレオパトラと建築士って、
はい、
あの 二言目には、うん、あのコンポーネントがすごいっていうのでよく出てきますよね。
もう結構ボードゲームギークさんとかで画像で見ると、うん、塗装してて、うん、本当にもう見たらすげえかっこいいじゃんみたいな感じの画像が多くてですね、うんうんうん、コンポーネントも本当すごいな、
クッション
ですね、
なんでしょうね、こうプラス
チック
かな、
ね、
うん、作りが凝ってるんですよね、全部立体コマでほぼやってくれてて、うんうんうん、これはかっこいいですね。
箱の底箱を使って、
そうなんですよ、
立体的に台座を作ってます。
デイズオブワンダーさ
んです。うん、であのずっとこれなんかその後で紹介しようっていうので机の上に乗ってたんですけど、さっきなんかリア充の話してたじゃないですか、はい、ちょっと僕のリア充感がだいぶ間違ってるのかもしれないですけど、なんかこのクレオパトラのこの絵が、なんかその
リア充、
すいません、なんかリア充に見えてああクレオパトラってちょっとリア充っぽいやな、
まあ充実はしてただろうけどね、
多分ね、
リア充はしてた、確かに、まあ、
いや、やっぱりリア充っていいな
そこ
そこ
ちっちゃいピラミッドになんか汚れを入れるんでしょ
う、そうですね、
で分かんないんですか、隠
しとくんです、だから
誰が、
結局一番多い人が脱落するんで、誰か一人も集めようもんならもうそこからどんどんどんどん、あいつより堕落しなければいいよ、
なるほど、
ビクビクしながらね、
横尾さんなんでそんな詳しいんですか、
いや一回やったんですよ、
あやったんですか、
で確か僕一番汚れが多くて脱落
したんですよ、横尾さんずるいなそんな思ってるんだもんな一番汚れが多く
てこの話は本当かどうか置いといて面白い
そうそうそうそうもう本当かどうかなんかどうでもいい、
どうでもいいもう、僕が一番汚れてたというキーワードだね
確かに
ずるいよ
あのちょっと最近もこれ出し、やりたいな、
やりましょう、
やろう、やろう、まあ、変な話1時間だったら本当いつでも、
そうなんですよ、
ね、ね、会社のあれですね、あの会社の人を呼んで誘ってってやれば
いけますね、
いけますね、これはもうキラキラ目をキラキラさせながら気軽の話とか進めたらいけますよね、
いけます、いけます、
うん、いけると思います、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、よろしいですか、
はい、
はい、じゃあ聞いてくださった皆さんありがとうございました、またお会いいたしましょう、お届けしたのは砂川と
夜光と
マジモリと
ケイと
サニバタイラです、
ありがとうございました、
ありがとうございました。